はい、音楽も終わったところで、
はい、
今回はね、ちょっと時間も押しておりますんで、うん、五部構成ということで、うん、
あ、はい、
お願いしたいなと思っておりますが、はい、ですからインターネットラジオの枠では一番後ろが絵文字でも入れてくれるようにします。みんなどんな絵文字が入るかお楽しみに横を見てください。ですね、まあラストは防災会場のコーナーということで、はい、防災ショットバーですね。
ちょっとハモりました。
で今回はさっき言いました和歌山県海南市に行ってまいりました時に、はい、ちょっと足を伸ばして、
ね、
山越えの広川町へ行ってまいりました。これはもう私たちの師匠の吉村先生がいつも言っていただいている稲村の日のところです。
はい、
醤油発祥の地ではあるということで、岩下醤油のところですね。はい、
今ちょっと噛んでました。
岩下醤油嬉しそう
よ
ね。
岩下醤油のところでした。
はい、
いや岩下醤油のところじゃないですね。稲村の日は山下醤油なんで、
はいはい
はい、はい、宣伝しとかなかったけどね。まあ本当に楽しみに行ってきました。うん、で、まあホームページでは防災会長ぶらり旅日記という形で書いておりますんで、またご覧になっていただいたらいいんですけど、1月26日の土曜日に行ってきました。はい、広川町、昔は広村と呼ばれていたところで、ですね、面積としては65平方キロメートル、もう分からへんなと思いながら、総人口も約8000人という、
うん、
まあ、考えたうちとこの4倍から5倍人口がね、
はいはい、
多いんか少ないんかなというところで、1平方キロに121人という、そんなことまでええとは思うんやけれども、でも少ないですね、逆にそう思えばね。蝶の木が荒かしで、蝶の花がササユリやという、まあ、これはウィキペディアデータなんですけど、これは
ササユリってどんな、
すみません、広川町の役場に電話して聞いてください。
わからんようなことばっかり聞いてやんね。
で、まあ、ここがなぜ有名かというと、はい、東海、東南海、南海地震が宝永4年ですね、1707年に、
うん、
マグニチュード 8.、まあ、4から6と言われている地震です。
うん、
その巨大地震の時に、広村を津波が襲いました。
はい、
うん、その時の津波の高さは14メートル
うん、
です。それからですね、後に安政の地震というのが、安政東海地震ですね、1854年に、マグニチュード 8.4 の地震がいって、でその時に、やはり同じように津波が襲いました。うん、ところがその時にはということで、いろいろ話が始まっていく稲村の日で、これも小学校の昔教科書にも出ていたものです。
うん、そうですね、
はい、
うん、そのあらすじというか概略をざっとお話ししていただけますか。
はい、ですね、あらすじをまとめるのは下手なんですけどね。ま、書かれたのは小泉八雲さんです。
はい、
はい、で、まあ、ここの題名がね、当時の稲村の日というもんじゃなくて、うん、生ける神、生きる神という、
うん、
題名で始まってしまったんで、
うん、
今の教科書からは外されてるんだろうと思います。
うん、
ところがですね、うん、海外では、うん、この生ける神が未だに教科書のデータとしてになられてる国があるということで、小泉首相ですね、
うん、
前の元小泉首相が、シンガポールに行った時に、日本では小学校の教科書にこの稲村の日というのがあって、津波対策ができているのは事実ですかということで、
はい、
いいものが日本にあるんですねというのを聞かれた時に、小泉さんは戦後の世代なんで、
うん、
知らなかったんですね。
うん、
で、東京の文部科学省に紹介したんですけれども、
うん、
誰も知らなかったということがありまして、まあ、誰も知らなかったというのは、尋ねたデータの中では知られてなかったということなんでしょうね。うん、まあ、これもウィキペディアデータなんですけれども、うん、まあ、そういう日本にはこれだけ素晴らしい物語が、事実のね、
うん、
これは事実の物語って言ったらどない言うんかね、ノンフィクション、
うん、
フィクション、
ノンフィクション
ね。うん、ですから、まあ、今に生かしてほしいなということで、吉村先生にも常日頃から聞かされてる、
うん、
ものです、うん、でこの話はその地震がその行った時に、まあ、昔大きな地震が行った、
うん、
でその時に大きな津波に襲われた、
うん、
で、安政の時に、また津波が来た、
うん、
でその時にその濱口五郎さんという方が、うん、次の津波が襲ってくる前に町の防災対策をしようということで、うん、広尾村堤防という堤防を作られました、
うんうん、
でその後地震で津波が起こってもその広村に入ってくることがなかったという話にはなってたかと、うんうん、ごめんなさい間違ってたら、
うん、津波があって、
はい、そうです、
ね、で1回目終わってからその1回目の津波でその周辺が水好きになったと、
はい、
いうことで、まあ、仕事もないでそういうその、まあ、上で苦しんでる人もあり、その人たちの救済のためにその指標を投じて堤防を建設された。
あ、そうです、そうです、適切なデータを言っていただいて、
2回目が津波が来た時にはその堤防でもって防いだと。
違うんです、それ3回目の時に防いでるんです。
あ、そうなん、うん、
ですからあのこの濱口五郎さんは150年生きてませんので、
うん、
1回目の1707年の宝永の地震の時には濱口五郎さんいらっしゃらないんですよね、
うん、その時にいてたん違う、うん、その後その時が
違うんですよ、うん、1854年のその安政の地震の時に津波の来襲に気づいた、うん、まあ、濱口五郎さんが
それを、その地域はごめん、その地域は3回津波があった、
うん、そういうことです。で濱口五郎さんがその1回目津波 の来襲を知らせるために、うんうん、自分らの大切にしている稲村という、うん、来年の稲作のために使う稲の山がありますね、うん、山というか組んだものが、うんうん、でそれが今であれば町に電気がありますから非常に明るいんですけども、うんうん、もう夜中の地震で夜中の津波ですが、うん、もう真っ暗になってる、うん、で逃げ惑う人がもう右往左往してどこへ行っていいのかわからないと、うん、でその時にその濱口五郎さんが大切な稲村に、うんうんうん、これね吉村先生に僕怒られるかもしれへんから次回インターネットラジオは稲村の日特集を、
うんうん、
で次回します。
勉強して
次回はもう稲村の日、うん、吉村先生ごめんなさい稲村の日の特集で、第21回霧の第21回はやりますので許してほしいんですけれども、まあ、続きを言いますと、
はい、
まあ、あの私の旅日記ということに戻りますが、はい、まあ、そういう防災対策のしっかりできた町屋ということで、うん、その今に、濱口五郎の、うん、気持ちが生かされている町です、うん、でこれがね小泉さんの肝入りでできた、
うん、
濱口五郎記念館、
うん、
稲村の日の館というのができてます。今度これみんなで行きましょう、
はい、
ね、学習しに、非常に良かったです。あの私一人で行ってしまって申し訳なかったんですけど、ただ村の中で、
はい、
素晴らしいなと思ったのは電信柱に、ここの場所は3メーターの津波が押し寄せる可能性がありますというようなお知らせ看板があります、
うんうん、
だからそういうものがあったりとか、
うん、
まあ、僕は本当にあの一番感動したものは今日はちょっと走ってご説明、はい、次回もっと詳しく、
はい、
うん、広村堤防ですね、上に上がってみてやっぱり、機械でできた堤防と、まあ、こういうのを比べていいのかどうか分かりませんが、比べることは本当は僕あんま好きじゃないんですけど、人の手で人の思いが入って作られた堤防の上に上がった気持ちね、
うん
うん、今度皆さん行ってもらったら分かりますけれども、
うん、
もっと頑張らなあかんなという、
うん、
やっぱりねそのやってる人の気持ちが未だに根付いてる、
うん
うん、で嬉しいなと思ったのはこの写真にも僕載せてるんですけども、うん、その堤防を傷みかけてるところを行政がきっちり直して、
うん、
町のために継続してやろうという意識が見えたりとか、その津波の啓発看板が多かったりとか、
うん、
で、
うん、
もうそれを見た後、まあ、濱口五郎さんに僕はお会いしたいと思いまして、
うん、
銅像だけでもと、
中学校へ
行ってきました、うん、もうそれもやっぱり感動しましたんで、それも次回に、
うん、
でその途中でね、
うん、
誰かをおんぶした銅像があったんですけど、
はい、
これはみんなで行った時に確認しましょう、
う
ん、ごめんなさい写真には載せてるんですけど何か分かりません、 また広村、広川町の条約部に電話してもいいんですけれども、うん、まあ、今度のみんなで行く楽しみということで、はい、したいなと思いまして、でまあ、お礼も兼ねてということで、お墓もあるということで、うん、お墓にも行ってきて、うん、手を合わせてまいりました。でその帰りにあの海辺に泊まって、海の方を眺めてみて、やはりその先ほど品川さんが言われた津波が沖から押し寄せてくるね、ラインが見えたという海の方を見ると、やはり海の怖さっていうのがひしひしと感じるところでした。ただね、ただ
また何か
あのこれね、僕もちょっと疑問に思ったんで、吉村先生に投げかけました、メールで質問を、
うん、
こんだけ防災対策できてる町で、うん、その広川堤のね、広村堤の堤防の海側になんで町役場があるんかが僕は納得できない自分らの地域住民の拠点がなぜ危険な場所に、
うん、
まあ、ただその津波が来た時にここへ逃げてくださいよという緊急避難所でもありますということは書かれておりました、
うん、
でも大切な町のデータが、うん、町民のデータがなぜそういう危険な場所にさらされているのかは今後また皆さんで行ったお楽しみにしたいと思いますが、うん、その最後にお話したいなと思うのは、浜口五郎さんが言われた百姓の安堵を図れということで、
はい、
今が良かったらいいんじゃ、この前ちょっと僕もいろいろ話をさせてもらいましたけど、今が良かったらいいんじゃなくて、やっぱり将来に残る安心感、
うんうん、
ただ今を良くして後ほったらかしじゃなくて、ずっとそれが継続してやっていける街づくりっていうのをやはり継続していければなということです、うん、で、まあ、いろんなデータを、ね、このホームページで公開してるんですけれども、そのデータは防災システム研究所の山村武彦先生、まあ、吉村先生のお知り合いで、うん、お知り合いですけれども、うん、その先生のちょっと書物から一部引用させていただいてます、
うん、
また書物いろいろあの山村先生の出てますんで、皆さん分かりやすいですから、うん、買っていただいたらいいなと思うんですけど、うん、その下に僕が吉村先生にぶつけた質問と回答が、うん、はい、載ってますので、はい、この場では、
ね、
はい、ホームページです、はい、またご覧になっていただいてということで、あ、ここで音楽が、これは今日はちょっと早いエンディングになるんですけれど、まあ、
そうですね、
この曲は
まあ、春めいて季節ということで、
はい、
あの日だまりの歌ということで、
は
い、
ルクプル、
ルクプル、
ルクプルですね、
ですね、
はい、
はい、英語でしか書いてないんで多分そう読むんでしょう、
はいなかなか優しい音楽で、
そうですね、
はい、
はい、
流れてますけど、まあ、今日はちょっと第20回記念のインターネットラジオにしてはちょっと駆け足ですいません皆さん忙しいし今日も一日、昨日に連日続いてお疲れのところ申し訳なかったんですけれども、今度ね、
はい、
今日またちょっと DVD を発注したんですけれども、
はい、
僕、うん、勉強しようと思って、防災のビデオが2枚また届きます、
うん、
地震災害のビデオを手にすることができましたんで、またニューメディアで流したりとか、はい、皆さんの学習のところとか、ここの題材で使っていきたいなと思っておりますので、はい、まあ、次週は絶対にもう今回から決めますから、稲村の日に関してそれぞれ自分の思いの学習をしてきてほしい、はい、理事長いませんので理事長にも宿題出しておきますメールで、
メールで、
はい、でただね、吉村先生が言われてたのは小学校の教本に載ってるのと稲村の日の真実は若干違うということで言われてたんで、その違いもちょっと検証をみんなでしてみたりとか、どちらがいい悪いじゃないと思います、ただそこらの検証もしてみて自分らなりにこのグリーンシティの防災を今後それから学んだものもね、すごいラジオになるんじゃないかと、
それを取り上げて
15分の一部で終わったとして、
討論会みたいな
大して盛り上がるとか言ってまあ、しっかりと勉強できてると思いますので、稲村の日の本ももしよければまた回しますのでご覧になっていただければと思います。では最後にもう一度、ルクプルの
日だまりの歌という、
稲村の日じゃないで今日だまりの歌ですか、
はい、
を聞いていただいてしたいと思います、
はい、
では次回に向けて、
はい、
次回はもう早々に録音をまたしたいなと思いますので、番書、
はい、
送り合わせの上お申し上げればありがたいなと思いますので、
はい、
本日はどうもありがとうございました、はいはい、
お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。